エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
あのノータルダムで大きな火事がありまして、
そうだね。
どうやらツアー観光にも影響があるんじゃないかというような報道もありますけれども、ただ逆に言うとですね、焼けたノートルダムが見られるのは数百年の歴史の中でも今だけだと。
まあね、
いうこともできるんではないかと。
まあ、昔、まあそうね、どっかで火事とか起きてるかもしれないしね、もっともっと昔にね。
あ、まあ、あれが経ってから何百年ですからね。まあ、ぼやぐらいはあったでしょうね。
あったかもしれないし。再建できるのかな。
まあ、何年もかかるだろうというお話でありますけれども。
はい。
最近どうですか？
ちなみにその再建ってさ、もう一からやろうっつってなんかこう、全然違う新しいやつとか作っちゃったり、しそうで怖いけど。
まあでも、骨組みだけですからね、燃えたのはね。石のとこ全部残っちゃってますから、どうにもなんないですよね。
そうそう、色塗り替えちゃうみたいな。これを機に、みたいな。いや、そういうのだと困るんでね。
リニューアルオープンみたいな、ね。
そうそうそうそ う, そう。なんかそういう、無茶をしないでほしいんですけども。
多分マクロンが口出しになると思いますけど。
はい。よくっていうか、中吊り広告とか、新聞とかで、まあ、最近、ちょっとまあもう結構前からですけど、本屋大賞受賞とかあるじゃないですか。
あ、やってますね。
で、結構まあまあ、まあ、一番最初は結構衝撃だったんですよね、あれね。なんかこう、別に威厳とかをない、俺ら本好きが選ぶぜっていうことだったから。
そうですね、書店の人が。
ねえ、なんかこう、意外性があって、ちょっと話題性もあって、ちょっと注目されたじゃないですか。
はいはい。
で、まあ、逆に言うと、とにかく楽しめるやつが選ばれる傾向にあるからいいねっていう、まあ、ことだったと思うんですけど、若干もう、インパクトはなくなってきたなと。
ああ、元のね。
思ったんですよ。
ああ。
だから、本屋大賞もこう、拡大というか、ちょっと違う方向に行く必要を感じまして、
お、
本屋さんが選ぶんだけど、が本以外を選ぶみたいな。本について選ぶのは当たり前すぎると。
はい。
本屋なんだからと。本屋が選ぶ、スーパー銭湯10選みたいな、なんかそういう。なんで本屋が選ぶんだろうみたいな。とかね。
まあ、誰でもみんな生活がありますからね。こだわりはあるでしょう。何につけ。
何かしらちょっと、なんか、視点が違うかもしれないってことで。ちょっともしかしたら、気になるかもしれない。
ああ、そうね。
まあ、結構ね、いいな、やってもいいだろうなって、今のはちょっとあれなんですけど、別に、インパクトだけで、あんまり何もないと思うんですけど、生むものはないと思うんですけど、本屋大賞カフェとかだったら別にいいですよね。
本屋が選ぶカフェね。
そう、なんとなくこう、読書とかそういうのに向きそうだなっていうことで、いいカフェを選ぶとか。
長居できそうですもんね。
ですよね。あと、そうね、本屋大賞バックパック部門とかね。
え？
いや、なんか本を入れやすいカバンなのかなとか。この今みんな PC 全盛期でこう PC を入れるカバンとかあるじゃないですか。ぴったり A4 サイズとか B5 サイズとか。あれに真っ向勝負ですよね。
そうね。
文庫本がちょうど入る大きさですみたいな超ちっちゃいカバンとかさ。
持ち運んでも本が曲がらないとかね。
そうそうそうそう。なんかこう、本を一冊持って散歩に出るみたいな、ちょっと逆行する感が逆にいいかなとか。
なんか風流っぽいですよね。
だから本屋が選ぶと、そういうノスタルジーが生まれるんですよ、多分。
何かしらやっぱ本にまつわるこだわりを反映してるはずだっていうね。
そうそうそう。アナログ思考であるんじゃ、がちょっと反映するんじゃないかみたいな。
はいはいはいはい。
だからこれ拡大していけば、結構、なんか意外性のあるものができんじゃないかなと思ったんだよね。
ってことは本屋が選ぶパソコンの売れ筋ランキングみたいなのは信用できないっていうことですよね。
そうそうそう。それはちょっと、なんていうか、みんな一緒だったりしてね。知らないから、とりあえず Mac にしてましたとかさ。
とりあえず、ヨドバシで売ってるやつでみたいなね。
人気ランキングと思いっきり被ってるとかさ。
ほぼ同じですみたいな。
あ、これ興味ないなとかさ。わかる。だから本屋に何でも選んでもらうと、こう、面白いことがあるかもしれないですよ。
そうね。本屋が選ぶコスメ大賞とかね。
そうそうそうそう。みたいな、こう。
本屋が選ぶ流行語大賞とかね。
あ、それはいいね。すごい一部、ってか本の中にこう出てきたやつでしょ、セリフみたいなのがさ。
今年暑かった本から来るならね。
そうすると読んでないやつにとっては全然わかんないっていう、
ね。そうだね。なんだ、なんで今頃こんな単語がっていうものがね。
本屋あるあるになるよね、でもそうすね。ああ、
ね、そう、そうだね。
うん。
うん。
そうすると結構気になって読む人が出てくるんじゃないの
かもしれない。今更ながらサンジョルディの日とか流行るかもね。
うん。
うん。本を送る日ってことで全く流行ってないですけど。うん。
本屋が選ぶバレンタインデーギフトトップ10みたいな。やっぱり本なのかなとか思いつつ。
そうね。1位文庫であってほしいもんね。
うん。案外でもブックカバーとかね。あ、なんかもっと渋いなみたいなやつ。
あ、そうね。本は自分で選びたいよねっていう。
そうそうそう。当然ながらあれですよね。図書カードが1位に躍り出るはずですけどね。
まあそうね。その辺が無難ですよね、やっぱね。
やっぱりね、うん、みたいな。なぜかでも10位にランジェリーとか入ってたらもっと気になりますよね。
そうだね。
なんでだろう。
何が反映されたのか。
という気になるランキングができるんじゃないかと思いましたね。はい、
何のジャンルでもできそうですけどね、別にね。
だ逆もありですよね。
うん。
裁判官が選ぶ小説ナンバーベスト10。これ結構読みたいよね、なんかね。
なんかクライムサスペンスばっかりなりそうですけど。
これだったら俺も騙されるみたいな。
ああ、そうね。
無罪にしちゃうよ、これなら。それ結構危ないですよ。
すごいリズメか、すごい上攻めか、どっちかですよね。うん。めっちゃ涙もろい話みたいな。
あ、 ありえるね、うん。これは犯罪だが、裁けないみたいな。こう、裁判官コメントとかが寄せられるわけですよ。
現役裁判官がおすすめ。
そうそうそうそう。
うっかり無罪にみたいなポップがね。
そうそうそうそう。
あられるわけですよ。
俺には裁けないっていう読みたいなそれ。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見ご感想を募集しています。番組公式ツイッターはアットマークラジオ組体操、ハッシュタグはシャープラジオ組体操です。番組ウェブサイト組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。
最近ですね、まあ私コーラ好きなのは皆さんご存知だと思いますけど、
はい、
そうは言ってもね、やっぱりこうちょっと甘いものばっか飲んでるのっていう気持ちもあり、炭酸水を結構飲むようになったんですよ。
お、じゃあ私と同じ土俵に出しましたね。
そうそうそうそう、やっとね、はい、と、いや。まあ、要は、まあ、なんていうかね、譲れないのは炭酸なのかもしれないって気がしたんだよ。
そう、シュワシュワしててほしい。
そう、そこは譲れないな。だから、要は、炭酸抜きのコーラか、炭酸水か選べって言われたら、うん、もしかしたら炭酸水なのかもしれないっていう、ことにちょっと気づいてきたんですよ。
はいはい。
で、まあまあ、もちろん両方飲んではいるんですけど、
うん、
炭酸水をこう、まあ今、種類も多くなったんでね。
そうだね。
で、飲んでいくと、思わなかったんですけど、最初は。やっぱり違いがわかるようになってきたんだよね。
あ、はいはい。
これよりこっちの方が美味しいとかさ。
ウィルキンソンとサントリーのやつとか。
そうそうそうそう、そういうことです、そういうことです。
はいはい。
レモン系ではね、やっぱりサントリーの天然水のレモンが一番なんかいい、俺には合ってるなと思ったんですけど。
わかってるね。
うん。
そうなんですよ。
まあ、そうですか。
今一番美味しいレモン系の炭酸水はサントリーのやつです。
そうそうそう。それはね、やっぱりね、
うん、
日に2、3本飲んでないね。2本ぐらい飲んでると分かってきたんですよ。
分かりますよね。よく最近3種類ぐらいはデフォルトで並ぶじゃないですか。
なあね、あれ、ね。
あと、ザ炭酸みたいなやつとかさ。
あるあるある。
中で言うとやっぱりサントリーが脱ぎん出てますよね。
うん、レモンが不自然じゃないんだよね。
ないんですよ。あれ系のオレンジもおすすめですよ。
おー、あ、そんなのあんの？
あります。あと、コンビニでしか売ってなかったけど、無糖ジンジャーがすごく良かったです。
あー、ありましたね。
はい。
うん。
フレーバー系はサントリーがいいですよ。
やっぱりね、うまいんだと思うんだよね。
はいはい。
今までの経験があるから。
ね。
で、炭酸だけで勝負、味、香りとかなしっていうんだったら、やっぱりウィルキンソンが良かったりするんですよ。
そうですね。
だから、最初はさ、こんなんだよ。水も一緒じゃ、水の味なんかわかんないなっていうんで一緒だけど、
うんうん、
飲み続けると、こう、詳細にさ、なんでしょう、微細な 違いが分かってくるっていう。
分かってくるね。
っていうのが分かって、ちょっと感動したんですよ、逆に。
あの、ミネラルウォーターがいっぱい出てきた時に水なんかどれも同じじゃん
と。そうそうそうそう。
思ってたけども、
うん。
やっぱり好みって分かるようになってくるじゃないですか。
うん。
まあ、どうやら私は香水が苦手だみたいなさ。
ああ。
とかもあるし。
うん、だから、ちょっと人間の進化を感じたんですよ、自分の中で。
あ、なるほどね。
もはやさ、なんていうんですか、人間としての機能が進化するとは思ってなかったわけですよ。
あ、
むしろ退化する一方だと思ってたんですけど。
まあ、年取るだけでね。
そうそう、味覚のこの炭酸水を見分けるところだけはもう進化したと思って。すごい役に立つかどうかわからない能力開花してしまったんで、これ他になんか開花しないかなと思ってはいるんですけどね。
そうね。温泉の違いが分かるぐらいはあるでしょ。
ああ。
同じ水でもさ。
いや、匂いとかどうですか？
ね、効き目とかさ。
ああ。
毎日入って分かるようになってくるんじゃない？
あ、そうだね。
うん。
毎日やってないがダメだ、多分、ね。
そうそうだ。毎日ちゃんとバスロマンとかをさ、
うん、
入れていく生活にする。
あと、だから、そういう意味ではこう、例えばですけど、
うん、
モザイクとかもずーっと見てたら、
お、
つなが、見えたって瞬間が来るんじゃないかと思って。なんかこう、いや入れ替わってるわけじゃないですか、いろんなところが。
はいはい。
だけどなんかそれが頭の中でこう、その処理をなんか逆行できるみたいな。
ああ、でも多分今無意識にやってますよね。
やろうとしてんのかな、あれ。
やってると思うよ。だってさ、最近 AI で復元するっていう実験やってますから。
ああ。
それができるってことは、要は経験から形を類推できてるわけでしょ？
うんうんうん。そう。
あれは要は膨大なサンプルから類似するものを導き出して当てはめていくっていうことをやってるわけじゃないですか。
うん。
人はそれがもともとできるわけです
よ。本当はできてるのか、あれは。
できてるんですよ。だけど、モザイクかかってるっていうフィルターをかけてるわけですよ、頭に。
ああ。
見えないものにしてるわけですね。
なるほどね。
もともと心の目で見えてるはずなの。
目を閉じろと。
そうだね。
エロい動画なのに目を閉じているやつがいるって言ったら、もう相当なあれですよね。
あれですよ。
あの、能力開花した人ですよね。
もう第三の目どころではないですよね。心眼ですよね。
そうだね。その能力の前ではモザイクだろうが何だろうが関係ないよね。
他何にも、何の障壁にもならない。
何のあれも、なんていうんですか、本当のものを隠すことはできないね、その人、ね。
何も隠せないですよ。っていうか、でも多分あれですよね。もともと我々はエロスに目覚めた頃はその労力を持てたはずですよ。
ああ、あったね。
うん。
失ってしまったね、それ。
これも失ってったんですよ、社会性の中で。
ダメだ、もう一回戻らなければ。
そうなんですよ。何を見てもエロかったんですよ、我々は。
そうか。
うん。
麻痺してきてるんだね。
そうなんだよね。だからほら、なんとなく一日が短く感じてくるじゃないですか、年取ると。
ああ、それと一緒か。
結局、慣れの部分が、目新しさを排除していくわけでしょ？
うん。
そうすると、残った時間だけが体感時間になっていくわけですよね。
そうすると、やっぱ新しいことをさ、するっていうことはさ、重要なので。
はい。
例えばですけど、我々取り上げる、露出する人って一日長いのかな？
ああ、そうかもしれない。
なんか。刺激が強すぎて超長く感じてるかもしれない。
そうだよね。うん。日頃ない刺激を与えることによって体感時間は伸びてるはずです。
我々の一瞬がもう超スローモーションかもしれない。彼にとっては。
そうだね。
一物が揺れるのすら感じてるかもしれないよ。
感じてますよ。コートの前を開けた瞬間からスローですよ。
だからボールが止まって見えてるんですよ、多分、ね。
ボールがね。
まあ違うボールなんですけど。
そしておまわりさんが来るのも見逃さないですからね。
見えてるはずなん
です。はい。そこも走馬灯のようにね。
まあそれが日常になっちゃうとダメですけどね。
まあね。
当たり前なことになっちゃうとダメ
だ、ね。もうだから違う何かを付け足したりする必要が出てくる。
だからどんどんどんどんエスカレートしちゃうんですよ。
そうですよ。裸なのにリコーダー持ってるみたいな。
また一時伸びたな、みたいな。彼らは何なんですか？タイムトラベラーみたいな感じになってくるんです
よ、ね。それではニュースの方早速行きましょうか。
はい。
4月3日、沖縄タイムズ。那覇の川から自転車投げ捨て、
うん、
沖縄都市モノレール由比レール県庁駅前の駐輪場にあった自転車が川に投げ捨てられていた問題で、 登記された自転車が少なくとも28台に上ることが2日土木事務所への取材で分かりました、
うん、
県から委託を受けた交通管理業者が同日引き上げました、
うん、
県はうち20台はここ数日内に登記されたと推測、残り8台は登記されてから1年以上経過していると見られ、県と那覇市が廃棄を決めました。同事務所の担当者によると、登記自転車の引き上げ依頼は年に数回ありますが、ここまで大量に廃棄されるのは初めてと話しているということです。非常にわずかな時間に28台もの自転車、うち、あくまでも推測ですけども、20台は本当に短期間に投げ捨てられていると。いうことが分かったってことですね。
なんかよ、私がイメージするのは、
はい、
なんか、背負い投げの練習みたいな感じです。並んでるやつを、えいみたいな感じで、こう、どんどんどんどん、こう、背負っていく。100人組手みたいなイメージですよね。
バシャーンバシャーン、
うん、そうそうそう。もっと早くもっと早くみたいな、そういう。
ランドリーっぽくね。
そうなんですよ、うん、多分。
あ、じゃあこれはもしかすると近くに道場があるかもしれないね。
うん、そうそう。ちょっとまだやり足りない人がね。
そうだね。
この訓練してたのかもしれない。
そう。五輪に向けて。
だんだん自転車を重くしなきゃダメだよ。そしたら。上がらないみたいなやつを作っといてさ、途中で。
そうだよね。うん。うん、だんだん原茶とかにし て,
って。そうそうそう。ペースが落ちてきたみたいな、
ね。そうそうそう。柔道家対原茶りっていうね。うん、
あ、こっからでもオリンピック選手が出るかもしれないですね。
出るかもしれないよね。だからその人がないとかさ、
うん、
練習する場所がないみたいなこと言いますけど、
うん、
どこにでもあるわけですよね。
そうそうそう。まあ、あの金メダル取った時のインタビューで言っちゃうとまずいんですけどね。
そうだね。
自転車で練習しました。ちょっとそれだとまずいんですけどね。
でもまあ、うまく転がればさ、
うん、
私も投げてほしいみたいな、
ああ、
俺のチャリもみたいなことになるかもしれないじゃないですか。
だから今回その置いてあるやつやっちゃうと、
はい、
これは犯罪になっちゃうから、
そうだね。
やっぱり練習中にはその不法駐輪の自転車をですね、
お、
あの回収するトラックにどんどん入れていくっていうのをアルバイトとしてやればいいんじゃないですか。なんかこう体にもいいし、体も鍛えられるし、喜ばれるしと。
ガンガン投げ入れていくっていうね。
そうそうそうそう。兄ちゃんこっち回るぞーとか言って、おーっみたいな感じで。次は共に投げだみたいな感じ。
そうだね。あのトラックに伴走していけば足腰も鍛えられるしね。
そうそうそうそう。
街も綺麗になるし。
これはなんかいいね、いいと思うんですよ。
そして金メダルも取れる。
そう。これなら、あの、優勝インタビューで言っても大丈夫。相手はどうでしたかみたいな。ゲンチャリより軽かったっすみたいな。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月5日、FNN。大学生の部屋に侵入、空き巣の男を逮捕。神奈川県平塚市などで空き巣を繰り返していたとして、無職の男が逮捕されました。容疑者34歳は1月、女子大学生の部屋に侵入し、およそ11万5千円などを盗んだ疑いで追送検されています。
うん、
警察によると容疑者は、現金が必要なので、盗みをして生活を送ることに決めたと供述していて、空き巣を100件以上繰り返していたということです。
まあ、強い意志を感じるね。
そうね。もう俺はこれで生きていくっていうことをね。うん、別に他でも良かったんじゃないかなと思いますけどね。
そうね。まあ、向いてると思ったんじゃないですか。
ああ、そうか。俺はこの道に適性があるってことが分かった。
うん。うん。うん。どうやうまいらしいと。
それがスポーツとかじゃなかったってことなんだよね。
まあ、決めたって言われたらもう、なんかちょっと、そうかと。それは尊重しようって感じもするよね。お前の生き方だみたいな。
生き方はね。ただ社会とは相入れないんですよね。
う
ん、
そうそうそう。だから、うん、逆に言うと、警察は、俺は警察官として行くことを決めたって人だから、
はいはい、
俺は泥棒として生きていくよっていう人だから、これはもう相入れなくて当然っていう。やっぱりルパンと銭形みたいなもんですよね。
そうだね。
うん、
一生追いつ追われつの関係ですもんね。
そうそうそう。まあ、ある意味それは必要な関係なんだよね。
ああ、まあ、社会っていうものはそういうものでできてるよっていうね。
そうそう
そ
う。じゃないと結果いらなくなっちゃうでしょ、みたいな。
お前いらねえよって話だもんね。
俺ら持ちつ持たれつなんすよ、とかって言うんじゃないですか。刑事さん、みたいな。
それはマフィアのセリフですよね。
あ、そうかそうか。
うん。賄賂が横行してる国ですよ、それは。それは良くないですね、やっぱり。
そっか。
でもあれですよ、そう、適性があるっていうんだったら、
うん、
そう、適性をもうちょっと分解して考えてみるべきですよね。
ああ、敏捷性とか。
そうそう、アジリティがさ、うん、高いってことでしょ。
あとは、注意深いとか。
そうだね、うん。うん。周りよく見てるとか。
そういうのをやって、ってくと、もう結構仕事としてあるかもしれないね。
ね、実は他に活かせるものはあったはずなんですよね、きっと。
うん、注意深く見れるから。だから逆にその、ガードマンっていうか、その、防御する方でもいいんじゃないかって気もするよね。
はいはい、それはよくあるよね。
うん、うん。
うん、経験を活かしてみたいな話。
元アキスのガードマンみたいな。ここ危ないです、ここ危ないです。
なんかでもそれはさ、そういう会社はありそうじゃないですか。
うん、うん。
実は何年か入ってましたみたいな。
まあ、頼みたいような頼みたくないような気がする
す、ね。そうだけどね。
まず、合鍵をお預かりしますみたいに。だあれね。
はいはい。
ちょっと冒頭に言ったのと被りますけど、
はい。
空き巣が選ぶベスト賃貸マンションみたいな。のをやればいいんじゃないですか、この人は。
そうだね。
そういうブログをまず書くことが
いいんじゃないですか。はいはい。で、いつか書籍化ですよ。
うん、そうそうそう。
うん。もしくは、フライデーで覆面インタビューですよ、
ね。そうだね。
座談会でもいい。
そういえばちょっと、一応行かせる。
なんとかなるでしょうね。
ね。
だから、刑務所の中で訓練とかをするじゃないですか。
そうね。
ある種の職業訓練ですよね、あれは。だけど、あれ一律に行われますけど。
ああ、そうか。
ね、適性をちゃんと生かす方向でやったら、もうちょっと再犯率とか下がるんじゃないかな。
そうなんだよね。
うん。
だからもうちょっとで弱い。犯罪しなくても十分やっていけるぐらいになりゃいいわけだから。
そういうことだよね。
うん。だから、漫画描いてもいいですよね。漫画家を、じゃあお前漫画。まずアシスタントからじゃあやってみよう、みたいな。
そうだね。
そう、そういうのが向いてる人に他のことやらせてもやっぱダメだからさ。
ダメだよね。ってことは、棒の中に先輩の漫画家がいるよね。
いるんだよ。あの有名ななんとか先生は実は塀の中にいるの
か。4月10日、朝日新聞。ふるさと納税の品届かず、抗議殺到。
うん、
福岡県直方市が昨年12月にふるさと納税の返礼品に加えた家電製品の発送が大幅に遅れています。市は昨年12月3日から31日に、バルミューダ製のトースターや、アップルウォッチ、iPad などを返礼品として寄付を募集。寄付から1ヶ月以内に届けると謳い、8040件、約11億円の寄付を集めました。しかし、今年2月上旬になってもほとんどが発送されませんでした。市によると、発送業務を委託する業者から、仕入れを予定していた商社から、数が多いので事前に入金が必要になったと言われたと説明を受けたため、市が3月業者に前金約2億円を支払いました。業者は2月20日、返礼品を届けていない6732件分の寄付者に対して、3月中に届ける内容を添えたお詫びの文書を送付しましたが、2262件分は3月中にも発送ができず、市がお詫びのメールを送る始末となりました。市は再三発送を督促しましたが、業者は商社に発注しても希望の数量が仕入れられなかったと説明しているということです。
うん、
トースターとアップルウォッチの計884件については、4月中の発送のめどが立たず、市は価格相当額となる計3095万円分の商品券を送ることに決めたということです。
意味ねえし。それありなんでしたっけ？それ、どの自治体もそれでいいじゃんっていう結論になっちゃうよ、その。
ね、
特産品でない場合はね。
アマゾンギフト券がけしからんみたいな揉め方をしてるじゃないですか。
はい。
同じですよね。iPad が返礼品になってるっていうのはここで一回話題にしましたよね。
あったあったね。
うん。特産品なのかっていう話で。
まあ、歴史を紐解けばみたいなこと言ってましたけど。
冗談を言ってましたけど、うん、結果的に商品券ですからね。
やっぱこれちょっと見ね、やっぱりおかしいってならないとおかしいんじゃない？
なるよね。 金送って金が返ってきてるんだもん。
うん。
実質的に控除だけどさ、それはっていう。
やっぱこれ、ちょっとさ、やっぱ規制が入んないとおかしなことになりますよね。
ねえ、なんかちょっと今のルールには不備があると言わざるを得ないですよね。
アップルウォッチとかだったら、それはね、カリフォルニアに、ね、収めてんならわかりますよ。そらちょっと納得感あるけどさ。
クパチーノだったらね。
うん、
関係ないもんね、福岡。うん、
だメイドインジャパンの家電製品ならまだしもね。
そうだね。
うん。
せめて国内メーカーとかさ。
そうそうそうそう。
ね
え。ああ、だから。何でしたっけ、まあ、昔の亀山
小
工場とかだったらわかりますよ。そこに寄付したらテレビが来るみたいな。
そうだね。
うん。うん、そういうのがないとさ、きついよね。
もはや、ちょっと、全部、製品丸ごとが国産ってことはまずありえないですもんね。
そうね。
どうしたらいいんでしょうかね。
これってだからさ、うちには特産ないって言い切っちゃってるわけですから。か、まあ、悲しいですけどね。
どうするかね。マンパワーを送るとかでいいんじゃないですか。
手伝いに行きますとか。引っ越し手伝いますとか、そういうことかな。
そうそうそう。バイト代だよ、それは。4月10日、テックインサイト。エレベーターで少女の足を舐めた男を逮捕。
うん、
台湾台中市にある日用品雑貨の大手チェーン店で7日、買い物に来ていた小学生の女の子の足の指を舐めた男が逮捕されました。
うん、
男は少女が一人でエレベーターに乗り込んだのを見計らって犯行に及んだと言います。
うん、
エレベーターを降りた少女らから話を聞いた母親が、変態を捕まえてと叫んだため、その場にいた店員や客らが男を取り押さえて警察に通報しました。
うん、
調べに対して男は犯行を認めていて、可愛い女の子だと思い、足にゴミがついているのが見えたので、衝動的に舐めて取ってあげた、と供述しているということです。
それ、衝動的にって言うんですか、これね。
女の子かどうかが関係ないですよね、それだと。
可愛い云々のくだりはいらないよ、
いらないんですよ。お前は犬かなんかだろって話ですもんね、これ。掃除機の生まれ変わりですよ。
あ、だからダメだよね。家電量販店だからそのさ、置いてあるダイソンで吸ったりすればわかりますけど、まだ。衝動的に。それでも取れないので舐めましたっていう、
ね。そうね。最後は雑巾で拭くしかないっていう、ね。
そうそうそう。やっぱダイソンの吸引力でもダメだったっていうさ。最後はこれだっていうことだったらまだわかるんですけど。
そうね。その点国産品だと雑巾拭きできるやつありますからね。
ああ、だからそういうね。あるじゃないですか。ロボット掃除機あるけど、ロボット雑巾もあるじゃないですか。はい、
そうですね。
あれです、私は、みたいな。
どっちかっていうとね。
うん。自動でね。
もう感知して吸っちゃうんだよね。
そうそうそう。舐めに行っちゃうっていう。うん、
行っちゃうっていう、うん。どっちかというと人よりもロボットです、ね。4月10日、産経新聞。女性の体に密着。容疑の高校生を逮捕、
うん。
背後から女子高校生に飛びついて体を密着させたとして、奈良県警桜井署は10日、強制わいせつの疑いで男子生徒16歳を逮捕しました。女の子の体に興味があって、柔らかい体を僕の全身で感じたかったと容疑を認めているということです。
うん、
逮捕容疑は昨年11月30日午後8時5分頃。路上で下校中だった女子生徒に背後から飛びついて体を密着させたとしています。署によると少年はおんぶされるような格好で女子生徒に無言でしがみつきましたが、抵抗されたために逃走。走って駅に向かう姿が近くの商店街の防犯カメラに映っていて、制服などから身元が特定されたということです。
まあやっぱりだからこういうもの、ね、まあ衝動があるのは人間としてあるってことなんで。
まあね、若いし。
これだからもっとリアルな抱き枕を作んないとダメだよね。学校に常備だよね、それで。
一人一体、ね。
保健室とかにさ、ちょっと、補体の一環としてもう、要は。で、そういう興味が湧きすぎちゃってるから、
はいはい、
超リアルな抱き枕で一旦分かればさ、あ、こういうものかっていう。
は
い、
あ、こんなもんか。落ち着くじゃないですか。
そうそうそう。
うん。いずれこういうのをちゃんと経験できるんだなと。
そうそうそうそう。
うん。 あんまりだからその、本物すぎても良くない気はするんですよね。
ああ、そうかそうか。期待は煽っても良くないから、
ね。煽っちゃうじゃないですか。
そうね。
だ微妙にこうマイナスポイントっていうか。
ああ、作っといた方がいいのかな。
そうそうそう。心が通じないとあったかくならないみたいな素体で。ね。だからそういうさ、本当はその最初の 前段階が大事なんだよっていう教育が必要ですよね。
そういうことか。
うん。
それはなんかすごいハイテクなダッチワイフみたいになっちゃいますけど、大丈夫なのかな。なんか。
ほら、ちゃんと AI とかとくっつけてさ、発熱するようにすればいいわけですよね。
それにプログラミング教育とかも入れちゃえばいいんじゃない
です
か。
入れちゃう。自分でやれと。
そうそうそう。嫌にこのクラスの成績がいいですね、みたいな。プログラミング。ザ・エロパワーですみたいな。
エロパワーでね。もう光線ロボコンにも出まくりですよ。
そう。上昇校になっちゃったみたいな。
なっちゃいますよ、もう。健全に消化しないとね。
そう、それはいい形だからね。
はい。か、もうすごいベテランの風俗嬢みたいな人が保健の先生になるっていう。ね、駆け引きからやってる。4月11日、NNN ニュース。鬱憤晴らしたかった、立教から突き落とす。
うん、
今年1月、神奈川県鎌倉市で、面識のない女性の顔を突然殴った上に、立教の階段から突き落としたなどとして、21歳の大学生の男が逮捕されました。
うん、
傷害の疑いで逮捕されたのは、大学4年生の頼朝容疑者。
うん、
警察によると、今年1月3日未明、立教を歩いていた女性の顔を突然殴った上に階段から突き落とした疑いが持たれています。
うん、
二人に面識はなく、調べに対して頼朝容疑者は、むしゃくしゃしてやった、鬱憤を晴らしたかった、などと容疑を認めているということです。
うん、
鎌倉で頼朝がむしゃくしゃっていう。
乗り移ったみたいですね。たたりの一種かって思っちゃうよね。
まだその辺さまよってるんじゃないかっていう。
うん、
源頼朝の話ですよね。初代征夷大将軍でございます。
ちょっとなんかを祀った方がいいのでは
っていう気がっていうね。
してきたね。
そして女性もなんかお祓いをされた方がよろしいのではっていう。
なんかだってあまりに巻き込まれ方がね。
ねえ、これちょっとかわいそすぎますもんね。
何の理由もないんだもん。
もしかしたら平家の生まれ変わりっていう。
いや、もう完全にそうするとなんか、霊界大戦争みたいになっちゃう。確かめようがないですけど。
そうなっちゃうとね、うん。うん。裁判にかけられなくなっちゃいますもんね。
そうそう、う
ん。それは困るんですけど。まあ、未だに鎌倉にはその源平合戦が残っている可能性が、
ね。そうね。ちょっと、これは、怖いですね。いきなり襲われたら困っちゃうからね。
ねえ。だからもしかしたら犯罪のうち何割かがこういう悪霊の仕業みたいな。
それは怖いね。
本当はあるかもしれないんですよね。
ありますよね。
科学で判明できないですから、証拠にならないだけで。
裁判官がおすすめするオカルト本とかが出ちゃうんですよ。また。
陰謀論みたいなやつがね。タレコミいただきました。アツシ野島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月11日、読売新聞。テニス部の部室からラケットを盗んだ疑い。熊本県警菊池署は10日、男40歳を窃盗などの容疑で逮捕しました。発表では男は昨年8月28日頃、公立の高校で男子テニス部の部室に侵入し、ラケット3本やケース約2万3000円相当を盗んだ疑いです。
うん、
ラケットに染み込んだ汗の匂いが好きだったなどと供述しているということです。
いやなんだ、剣道でもいいんじゃないかみたいな指摘が入る、ね、剣道部の部室あっちになるぞみたいな。
汗だったら何でもいいならね。うん。別に柔道だろうが剣道だろうがね。
まあ、爽やか度が欲しいんだろうね。ちょっと。
ああ、そうか。きらめきが。
あまりに剣道だとちょっとこう。
ああ、ちょっとむさ苦しすぎるみたいな。
ちょっと強すぎる匂いがと。
ああ、こもりすぎだと。
うん。
うん。確かに剣道着は相当臭いですからね。
そこまで言っちゃダメだと。
なるほど。
うん。
揺れた髪からこぼれ落ちた汗が滴るぐらい。
そうそうそう。
がいいって感じですかね。
これ、この人、まあ、これ認めちゃうとっていうか、まあ、ね、こういうのが趣味ってことになっちゃうと、
はい。
ラクロスもいけるなとか、陸上のホッケーもいけるなとか。
そうだね。
はたまたゴルフでもまあまあいけるかもしれないみたいになっちゃうと、夢が広がるなみたいになっちゃう
から。青空の下でやるボールスポーツは何でもいいみたいな話になってますよね。
そう。困っちゃうよ、これ。
困るね。で、テニスに限定されてたのかどうかっていうのがポイントですね。
そう。
うん。
まあ一応ね、そのテニス女子が良くて、好きでとかだったら限定的ですけど、
はい。限定的ですけど、この場合は男子校でしたからね。
そうか、そうするとちょっともう、どこまでも行くかもしれないね。
そうだね。汗水垂らして作ったプログラムとかでもいいんじゃないですか。
匂いが染みついてるな、これは。
なんだっていいと思うんですよね。青春の輝きじゃないですか。
青春フェチ。
ね。だ、うん、図書委員とかでもいいわけですよ。
染みついた本。まあ、ありかもしれない。
ありですよ。うん、頑張って、初夏に収めたんですよ。
うん。
うん。4月12日、共同通信。釣り銭詐欺の疑い、男を逮捕。タクシー運転手に乗車料金を1万円札で支払うと嘘をついて先払いさせた釣り銭を騙し取ったなどとして警視庁渋谷署は12日までに詐欺容疑で男23歳を逮捕しました。昨年10月、タクシーで渋谷区に向かって下車する際に今細かいお金がない、1万円札を持ってくるので先にお釣りが欲しい、別に1万円と5000円札を両替したいので先にちょうだいと嘘を言って現金約2万円を詐取した上に運賃約5000円を支払わずに逃走した疑いです。タクシー運転手を騙した金で生活していた、3年前から全国で100件以上やったと容疑を認めているということです。
こんなので成り立つ整形は。
タクシー運転手いい人すぎですよね。
なんで先に払うんだ。
ね、持ってくるから先にお釣りをくれって、なんだそれって
話じゃないですか。理由がわからないよね。
ねえ。それ信じちゃうんだっていうか、いい人すぎだよ、やっぱり。
持ってくるから待っててはまあ普通だけど。
まあそれはありえますよね。
で、逃げちゃうっていうのは普通ですけど。
あります。
さらに取ってから逃げるっていう。
そうですよ。
これでもさ、どれぐらいの率で成功してんだろうね。
ねえ、全国で100件以上3年前からやってるってことは、まあ年間30件をやってるってことですよね。そうするとまあ月1ぐらいでは確実にうまくいくわけですよ、最低でも。
だからうまく、いやそんなのダメだよっていう運転手もいて、そうじゃない人、人のいい運転手を見つけて手を挙げてんじゃないですか。
あ、そういうことか。
人が良さそうな。
移動中に会話とかでそれを判別するんだ。
うん、そう。
はいはいはい、はい。
そういう意味ではすごいなんかこう、もう信用させる話術があるかもしれない、
ね。ああ、そういうことか、
うん。
こいつ騙して逃げないなっていう感じの。
そう。
話をしてるんだ。
いやー、田舎のね、お母さんがね、みたいな、そういう。すごい、なんか親孝行な息子だなっていうのをこう、
なるほど、
ね、アピールする
とか。俺もそろそろ U ターンかなって思ってるんですよね。
そう。
やっぱり家継いだ方がいいのかなって。
そう。そういう、なんですか、泣き落としのストーリーを10本、20本持ってるんですよ、多分。
それでね。
うん。
うん。信用させといて、
そう。
持ってくんだ。
そう。
むしろ非道ですよね、やっぱり。それ
非道。非道ですよ、これ。
これはちょっと、その分、上乗せですよね、やっぱり。
うん。
うん。
これはいけないですね。
まあでもよく考えると、それ詐欺の常套手段ですよね。
まあでもこれ本当に、なんか、普通じゃできないから、やっぱすごい、そういう意味ではなんか やっぱりそう、なんか取り入ってんだと思うんですよね。
ね。
うま
くね。うん。だからなんかね、オレオレ詐欺とかそういう、まあ、ギフトカードで詐欺みたいな話もありますけど、まあ、未だにこういうのもたくさんやってる人がいるってことですね。
古典的なやつですね、これ、ね。
古典的ですよ。やっぱ寸借詐欺とかもそうですけど、なくならないですよね。
そうね。
やっぱ人は人との間で成り立ってるから、詐欺も成り立つってことです、
ね。そう。
うん。これもだから善悪、裏表なわけですよね。
持ちつ持たれつな。ここにも。まあまあね、両方の人がいるってことだよ、必ずね。
はい、4月13日、東海テレビニュース。部下の頭を瓶で殴って怪我をさせる男を逮捕。
うん。
勧めた酒を拒んだ部下の頭を一升瓶で殴って怪我をさせたとして、44歳の JA の職員の男が逮捕されました。逮捕されたのは44歳の副支店長の男で、12日午後9時頃、居酒屋で勧めた酒を部下の男性45歳が拒んだことに腹を立てて、胸ぐらを掴んだ上、空の一升瓶で頭を殴って怪我をさせた傷害の疑いが持たれているということです。
すごいね、これ。
即プロレスですよね。うん。これはもう場外乱闘待ったなし。
すごいね、これ。
ですよね。また複雑なんですよ。
うん。
部下が年上っていう。
はあ。
うん。44の男の部下45歳っていうね。
はあ。
うん。また JA ですし。JA みたいなローカルな、その勤務地で、部下の方が年上みたいな立場がある環境なわけですよね。
ちょっとだから、どうやら部下のくせに、やっぱり年上だからって、全然言うこと聞かないじゃないかと。う
ん、ああ、はいはいはい。
その不満がここに集結さ、みたいな感じ。
全部自分のせいだと思いますけどね。
まあ、こういうことするんだからね。ねついていけないよね。
それはついていけないですよ。これはだから、なんか衝動的みたいな話じゃないですよね、きっと。
そうね。
ね。殴り放題の職場とかにすればいいのかもね。
場外乱闘あり。
だプロレスのルールみたいなもんじゃないですか。
まあね。
初めからこれは、有志転戦マッチだ。
あ、そうそうそう。言わないとダメだよ、ね。
言わないとダメなわけですよね。
うん、そうそうそう、そう、うん。
下には傾向とか割ってありますと。
そうそうそう。
いうことにして、試合を始めなきゃダメなんですよね。4月13日、西日本新聞。高校生らしくない髪型、校則違反基準に疑問。
うん。
多くの子供たちが新たな学校生活をスタートさせる中、福岡市の高校2年生の男子生徒から、なぜ2ブロックの髪型がダメなのでしょうかという話が届きました、
うん。
取材班が福岡県立の高校、中学校の全95校の校則を調べたところ、少なくとも約3割の27校が2ブロックを禁止項目に挙げていました、
うん。
さらにアンケートも実施。生徒指導担当者から、頭髪などの規定を設ける意図などを尋ねたところ、25校から回答を得ました。
うん、
頭髪については、95校のうち全日制の全93校が規定していて、髪を染めたり、付け毛をするなどを禁じていて、禁止する髪型として、27校では、パーマや反り込み、リーゼントなどと同じ扱いで、2ブロックと明記していました、
うん。
禁止する理由としては、高校生としてふさわしくないことを挙げていたということです。ふさわしくない。らしいですね。
うん。難しいよね、これ。
多分第一次2ブロックブームが、
そうね。
スラムダンクぐらいですよね。
うんうんうん、
うん。あの頃からダメなんだと思うんですよ。
ああ。
最近じゃないでしょ。
ずっとダメなんだ。
だって最近、キム・ジョンウンのせいでみたいなことないよね。
うん。
でしょ？
いや、だから、らしくないって言われちゃうとね。
ねえ、何がらしくないんですかね。少なくとも長すぎる髪の毛よりよっぽど清潔感があると思うんですよ。
そうそうそうそう。
ね
え。いや、だから、らしくない。だから、例えば、大人になったらじゃあいいんですかっていうと、
うん、
まあ確かに、ね、大人になったら、ちょっといろいろ、まあ自分のあれでやっていいけど、
うん、
2ブロック50代であんまやんないよね、とか。やっぱりこれは高校生らしいんじゃないのかってなる、逆に。
そう、若いからこそみたいなところがあるよね。2ブロックにすることの責任も負うわけですから、大人は。なかなかやれないですよね。
別にこれは流行とかもあるからね。
ねえ。少なくとも例えば、眉毛にかかってないとかさ、
うん、
襟足が長すぎないみたいなさ、
うん、
そういう理屈を通ってるんだったら、OK にするべきだとは思うんですよね。
そうね。
反り込んでるわけでもないじゃないですか。
そうなんだよ。
何が一体らしくない理由なのかよくわかんないんですよね。なんかこう、偏った常識みたいなもので決められてる気はやっぱりしますよね。
うん、だからこれ、で坊主はいいってことですね。高校生らしいと。
そうですね。丸坊主は OK にせざるを得ないんでしょうね。
でもね、丸坊主だってね、いろんな丸坊主があって、ちょっと。
で、多分でも全部剃ったら怒られるんですよ、きっと。
そうだね。
スキンヘッドはどうなんだって話になると思うんですよ。
難しいね、これ。
ね、眉毛も剃っちゃダメなんでしょ、きっと。
だからこう、ザ・普通は何かを定義しなきゃいけないから。
そうだよ。普通とは
何か。逆に難しいよね。
ねえ、そんなの人間に答えが出せるわけないと思うんですよね。
全員ズラだよね、もう。だ音楽家のズラと一緒で、も学校に入るときはこれを被れと。
はいはいはい。
ザ・高校生だと、これが。
もう髪型なんてものは幻想だっていうことにしないとね。
そう。だユニ、制服があるんだからさ、カツラも含めていいじゃないですか。はいはい、指定の革靴とか革カバンがあるんだから、指定のカツラもあるんです、うちは。すいません、もう、まあ、どんな色で 下がどんな色だろうが、まあいいよね、ってなるからね。
もう学帽と同じだってことですよね。
そうそうそう、帽子だよ、これは。
もうどうせ決めつけるんだったら、それぐらいした方が理屈は通りますもんね。
そう。だこういうね、その、だ例えば制服が一緒だから、逆に個性出すのが頭、髪の毛になるから、こういろいろ揉めるわけですよね、逆に。
はいはい、はい。
だ多分、制服がなくて、私服自由ですってなると、逆にあんまり髪型に行かなかったりするんじゃないのかなって気もするけどね。ね
そう思うよね。
だからこれ、あんまりこれを縛り付けちゃうと、
うん、
頭はダメです。髪は制服、あんなじゃない、洋服は制服ですってなると、
うん、
ものすごい下着をつけてくるやつとかが。出てくるから、あまり良くないじゃないかな。
奇妙な反骨精神がね。
自己主張をどっかでしなきゃいけないとなって。
そうだよ。
うん、
生きてる限り表現しちゃいますからね。
だからやっぱりね、そう、陰謀に反り込み入れてくるやつとかさ。ブレッドヘアにしちゃうとかさ。
編み込んじゃうね。
うん、だからあの、悪いっていうのが見えなくなって、アンダーグラウンドにも、あの、潜っちゃいますから。
そうですよ。
逆に危ないよね。
危ない。適度な、あの、発露は必要ですよ、ね。
そうすると、ああ、こいつちょっと今最近荒れてるなとか分かるじゃないですか。
分かる。相談乗ろうかみたいな。
陰謀でやられたらさすがに分かんないから。してそこをなんかあの、注意するとすごいセクハラになっちゃうから、逆に困るでしょ。
できないもんね。
だからちょっとはね、あの緩くしといてあげた方がいいんですよ。
偏った常識みたいな話で言うと、
はい、
むしろバーコードハゲみたいな方が常識的に通じないと思うんですよ、そろそろ。
どうにかしろよってなるかもしれない、
ね。なりますもんね。あなた、うん、ああなってきたら、ああしますかって話じゃないですか。
うん。
いずれなくなると思うんですよね。
そうだね。
その潔くなさは校長としてどうなんだと。
そうだね。
教育者としてそれはありなのかって
。確かに。
言いたいところですよね、やっぱね。
教師らしくない髪型だっていう、
ね。そうそうそうそう。
逆に言われちゃう。
言われちゃうよ。体育教師が角刈り以外とはどういうことだとか。では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。4月8日、愛媛県、午後1時20分頃、男が路上から施設の中の児童らに対して、そこの施設は子供を虐待する施設だなどと声かけしているのを目撃したということです。
内部告発ではないのかな。
ないのかもしれないし、そうなのかもしれない。
うん、
噂レベルって可能性もあります
もんね。まあ、これは迷惑だけど、でも、本当のことだったらちょっとあれだからね、逆にね。まあ、
本当のことだったら警察かなんかに垂れ込んでほしいですよね、
うん。言うとこ間違ってるよね。
4月9日、静岡県、午後4時20分頃、中学生が歩いて下校途中、自転車に乗った男が、ほらよと言いながら、アダルト DVD を放り投げてきたということです。
おー、すごい。太っ腹。
男は50代ぐらいだったということですね。
これは、でもさ、通報してしまうってことは、
うん、
持って帰らなかったってことだよね。
あ、そうですね。
これはさ、どうなんだろうね。
うん、
健全なのかね、逆に。
あ、
ちょっと、だからまあ、趣味に合わなかったからってことだったら健全ですよ。
あ、はいはいはい。
こんな熟女者じゃーみたいな、ね。そら、まだ高校生とかだったら。
そうだよね。
うん。見れねえよってことで、
はい、
通報したのだったらいいけど、
そうですね、
なんかね、ドストライクだったりしたのにこう通報しちゃうと、ちょっとこれは、
ね、
理性が勝ってるよ、この、ね、まだ若いのにみたいな。
中学生なのに。
そうそうそう、なっちゃうから。
あ、わかった。
うん、
今時 DVD がよってことです。
見れねえよってことか。気にねえよ、こんなのっていう。
そうそう
そう。ああ、そうだね。それだよ、多分。
回線で持ってこいと。
ああ、そうだ、ね。
ネットワーク越しに持ってこいってことです。
このクラウドに入れといてくれと。
そうそうそう。
アップロードしてくれと。
ですよ。せめて USB メモリで。
確かにそうだわ、これ。
ですよ。
あ、なるほどね。見る環境ないんだね。
そういうことですよ。アナクロなやつがいるぞっていう通報です
よ。そういうことか。
4月10日、宮城県、午後7時頃、駅の構内で徒歩で帰宅途中の小学生に、男が、スマホ拭いて、などと、執拗に声をかけてきた、ということです。
拭いて油がついちゃったとか。
ああ。
ずっと。
おじさんどこで拭いても油がつくんだと。
うん、そういうことじゃない。
かね、
うん。
多分ケンタッキーかなんかで働いてるんだと思いますね。
テカテカしてんだね。
4月13日、北海道、午後12時30分頃、自転車で遊んでいた児童に対して、男が、 一緒に図書館に行かない？君の好きな本もあるからと声をかけて、児童を連れて一緒に図書館に赴くという声かけ事案が発生しました。行ったんだっていう。
まあだから、本当に本を読むのは大切だと思ってる人なのかもしれないね。
そうね。だといいですね。なんかこう、別の場所に行く声かけなのかと思ったら、本当に行ったんですよね。
静かにしなきゃいけないとこだけど、いいのかなっていうね。だから、本当におすすめしてるだけなのかもしれないね。
そういうね、最近の本を読まない子供を憂いた人っていう。う
ん、そう、だって君の好きな本もあるよって、ちゃんとあるよって言ってるから。
言ってます
ね、気づいてないけどと。
まあ、そういうことだったと祈りたいですね。
祈りたいけどね。
そして声かけ。4月9日、奈良県、午後3時19分頃、小学生11人が遊んでいたところ、うん、犬を連れて近づいてきた不審者に、競争しようか、ハーレーを家に置いてるから乗りに行こんか、明日もおるんか、などと声をかけられたということです。小学生にハーレーはちょっと、難しいかな。乗り物好きな子供は多いですけどね。ハーレーじゃないよね。
ちょっとね、趣味がまだね、小学生じゃないよね。
ぬっぬぬぬっていうことじゃないですもんね、まだね。どんどん出てこいですもんね。
そうだね。
子供にとってはね。ハーレー乗ってる人は働いてない可能性がありますからね。
うん、働かない車たちだから、ね、ちょっと違うんだよね。
ハーレーとデュカティはね。4月10日、愛知県、午後0時頃、男が徒歩で帰宅中の生徒に対して、早く大人になってなどと声をかけてきたということです。今はやらない。
そんな数年越しに、声かけとかされたら困るね。
困りますけどね。毎日声かけてって18歳まで待つっていう。
ああ、なるほど。
ことですかね。気長ですね。
忍耐力だけはあるんだ、ね。
ありますね。忍者が足の歯を越えてジャンプ力を鍛えるみたいな話ですよね。4月10日、兵庫県、午後4時2分頃、店舗の駐車場で車内にいた女性に対して男が窓越しに下着売ってくださいと声をかけてきたということです。コンコン。売ってますか？っていうね。
そのさ、それでイエスになることがあるのかねって言って。可能性はだからゼロじゃないと信じてるってことだよ、まあね、この人は。
うん。AV の見すぎですよね。ガチナンパものが本当にナンパものとは限らないですから。
やっぱテロップを入れなきゃダメだね。
そうです。
ガチではありませんと。
ありません。許可を得て撮影しています。4月12日、宮城県、午後7時10分頃、路上で徒歩で帰宅途中の高校生に、見知らぬ男が後ろから近づいてきて、突然、チョコの袋を開けてほしい、などと声をかけてきたということです。ちょっとベタベタなんで今。開かないんすよ、っていう感じでね。
スニッカーズみたいなやつかな。
開きにくいやつね。ピチピチのやつですよね。
そう。綺麗に開けてねっていう。
そして露出その他まとめて。4月8日、静岡県、午後1時40分頃。女性が歩いていたところ、自動車に乗った男に、蜂に刺された！どこか皮膚科は知らないか？と声をかけられて、道案内をしていると男が下半身を露出したということです。
また手の込んだことをね。
腫れてんのかどうか知らないですけどもね。
まあ一応なんかそこが腫れてるってことにしたいわけでしょ。
したいんでしょうね。早くしないとっていう感じで。急いで口ですねって
ことか。あ、私がじゃあたまたま持ってるもの血清をじゃあ打ちましょうみたいな、ね。ブスッと言ってやった方がいいね。
準備のいい人ですよね。サバイバル意識が高い。
そうそうそうそうそう。はい、
沖縄帰りですよ。4月9日、神奈川県、午後5時20分頃、外出中の児童が近寄ってきた男に、手品をやりに来たんだけど、見る？などと声をかけられて、下半身を見せつけられたということです。
それが手品だったのか。
消えたのかもね。もうちょっと見てれば。
これ、そうね。ちゃんと見てると が消えたと。
3、2、1で。うん。はい。
エロ手品ですね、これ
。ですよね。うん、思いっきり蹴るとめり込んで消えると思うんですけど、ね。うん。4月9日、静岡県、午後12時15分頃、女性が歩いていたところ、自動車に乗った男に、泌尿器か、死にませんかと声をかけられました。
ああ。
案内をしていると、男が下半身を露出したということです。
これ。これはちょっとさっきのじゃないですか、これ。
多分同じ人ですよ。
蜂に刺されたり、
はい。
泌尿器科に行きたかったり、いろいろしてるわけだ。
同じ市内で。
は
い。こっちの方がもうちょっと本物っぽい。
まあね、リアルにね、ここが問題なんだよと。
はいはいはい。あの、私は医者じゃないんですけど、言いたいですけどね。医者以外で見せると犯罪なんですよ。
リアリティを持って持ちたかったんじゃないですか。こんな状態なんで早く行かないとと。
あ、そうね。現状説明としてね。
嘘じゃないんです。す
ると血が出てるんで
って感じで。そうそうそうそうそうそう。
はいはいはい、はい。4月11日、愛知県、午後10時頃、男がロングコートのみを羽織り、陰部が見える状態で歩いていたということです。あの、この言い方だと、ボタンが1個だけ閉まってない感じがするんですよ。
ああ、そうだね。ひらひらしてる部分があるんだよね。
なんかそこだけ穴が開いてる感じっていうか、
確かに。
その隙間からしか出てないみたいな感じがする。
そうだね。
ですけど、まあ多分違いますよね。
羽織ってるだけなのかな。
だけなんでしょうね、きっとね。うん、まあね、まあそろそろやっぱ暖かくなるとこういう季節ですから。
そうね。
そろそろコート羽織ってるってだけで警戒した方がよろしいですね。
確かに。
はい。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はちょっとニュースは全体的に小粒でしたけども、いかがでしたか、
うん、あの、2ブロックがダメだっていう。
あ、高校生らしくない。
うん、そうそうそうそう。だから、どんどんいろいろやってみて、
うん、
どこまでが高校生らしくないかを試す。徐々に進めていくっていう。
徐々に2ブロックになっていくみたいなね。
なっていくんですよ。
出席番号1番から20番まででグラデーションにすればいいんじゃないかな。
お前から以降ダメだみたいなね。
そうそうそう。
うん。
そうすれば何センチからダメかっていう指針はとりあえず出ますけどね。
そうそうそう。そうそ
う。うん。
だからあの、坊主がいいんだとしても、
はい。
ちょっと右と左で長さ変えてみるとかね、坊主。そうすると途端にダメになるかもしれないし。
そうね。アシンメトリーな髪型はなかなか高校生には見えないかもしれない。
いやーなんか、自分でやったらこっちはうまいけどこっちはできないんですとかさ。
はいはいはい。筋肉金がないんですと。
そうそうそうそう。うん、先生、お金くださいみたいになっちゃう。あの、ちょっとまあね、なんていうんですかね。でも、これってだからあれですよね。あの、
はい、
まあ一つは高速ガチガチで、
うん、
その中からこう、どうやったら、あの、抜け道を見つけ出すかっていう、
うん
う
ん、
まあ遊びではあるんで、それはそれでいいですし、
はいはい、
逆の方それも、まあ一つね、重要だと思うんですけど、逆に、もう、高速ゼロみたいな。
はいはい。
っていうのをやって、
うん、
大カオスになるんだけど、
うん、
そうすると多分、生徒の中から、これはやめようよみたいになってくると思うんだよ、多分。
あ、そうですね。
自ら、うん、自主規制みたいなのがだんだん出てくると思う。それが、あの、ある意味では、あの、なんていうの、自治につながるんじゃないですか。
むしろ理想だよね。
自立した、そうそうそうそう。自立した高校生になるよね。う
ん、なるよね。だって、うん、あの、自制心があるってことだもんね。
そうそう。だから、うん、ある程度一回カオスにしないと、
うん、
これは、あの、正しいあれになんないかもしれないよ。成長になんないかもしれない。
そうですね。多分あなたは知らずに話してるんだと思いますけど、
はい。
校則ない学校ですごくうまくいったっていうのがあるんですよね、実際。
あ、そうかそうか、そうか、そうか、ありそうだね。う
んなんかそういう革命的な学校があるぞっていう報道があったりもするんで、
うん、
一概に冗談とも言えないですよね、やっぱり。
そう。
うん。
でもなんかその自主的に自主ルールが異常に厳しくなったら笑いますけど。結局全員坊主か、みたいな。
すごい同調圧力でね。
すごいな、みたいな。どうやってまとめたんだ、みたいになっちゃう、ね。
もう、恐怖政治みたいな。
逆に心配になるっていうね。
なるよ、
う
ん。番長でもいるんじゃないかって話になるもんね。
そうそうそうそう昔っぽいな、逆にっていう、ね。裏番は誰だみたいになります、
ね。なるよね、うん。うん。なんか影響力の強いやつがいる可能性は出てくるね。
ちょっとね。
ねえ、だからその影響力の強いやつがポジティブなカリスマか番長かっていう。
そうね。
ことですよね、その場合は。
まあだから、
そのファッションモデルみたいな、超カリスマみたいな人が上にいるのもありじゃないですか、別に。
ああ、だから、いいんじゃないですかね。生徒会長が、ね、あの、ファッショニスタであるみたいな、ね。
そうそうそうそう。毎回ストリートスナップ乗ってますみたいなさ。
そうそうそう。
それだとほら、あの、少なくとも汚くはならないじゃん。
ああ、そうならないかもしれない。だって、ね、みんなに受け入れられてるやつだから、それはさ。ね。
それを真似したいと思う人がいっぱいいるってことはそういうことですもん。
いいかもしれないね。
ね。女子受けもいいでしょうし。
そうそうそう。
男子受けだって当然いいわけですよ。
そういう自主的にうまくいくルールみたいなのができれば、
ね。
だから、ダサいやつ禁止になって。逆にすごい高速なんですけどっていう。
そうだ。そういうのもあるんだ。
怖い。ファッションチェックがあるみたいな。行きたくないって感じだ。
スカートの長さ測るみたいにね。
逆なんだ、みたいな。おしゃれじゃないって認定されます。
それもそれで問題があれば。はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さよなら。
さよなら。